理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間、第24回お届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いつも通りの声のトーンになりましたけれども、
私も前回お休みをしましたが、はい、今回から復活しております。
お帰りなさいませ。
戻ってまいりました。
はい、まあ、前回ね、僕ちょっと一人喋りをしてみたんですけれども、
なんかプラネタリウムの解説っぽい感じで、それもなんかなんていうんですかね、耳元でささやくような雰囲気で、そうそうそう、ちょっとね、趣が違ったかなと。
そうですね、理由がまあ多少ありまして、
はい、
まず一つは、ほら前回こう寝る前によく聞いていただけるという話があって、
うん、
聞いてるうちに寝てしまうと、
はい、
だったらそんな風に作ってみようかなっていうのが一つと、
うん、はい、眠れそうな感じでした。
そうですね、もう一つがですね、一人録音の時間帯がもうかなりの深夜に及んでおりまして、
うんうん、
ちょっとあまり大きな声を出せなかったというのもありまして、
じゃあマイクに向かって耳元でささやくようにうまく寝入れるような喋り方をして、
結果的になんかボソボソというトーンも抑え気味にね。
そうですか、
ちょっとそんな感じになってしまい、
なんとなくこう横になって星空を見ながら聞きたいなと思いました。
うん、ね、そう言っていただけると助かるんですけれども、聞いてない方は、ね、ちょっと
前回を
そうですね、短めですけれども第23回がちょっと怪しい回になっておりますので、
いやいや怪しい感じじゃないですよとっても、まあ、プラネタリウムの解説のようなロマンチックな本宮さん、
ね、そういう一面をちょっと出しております。
はい、
あ、そういえば吉田さん、今回出張だったということで。
そうなんですよ、ちょっと日本にいなくてですね。
お、どちらでしたっけ今回は。
今回はアメリカのジョージア州。
あ、ジョージア州、
はい、アトランタがあるとこね。町はサバンナっていうところなんですけど、
アメリカでいうと、東の方でしたっけ。
そうですね、大西洋に注ぐ川の河口に近い町で、多分何キロか行くと大西洋っていう場所で、
はいはいはい、
南北でいうとジョージア州はフロリダ州のすぐ上なので、地域としては南部になるのかな。
なるほどね、
はい、結構古い町で建国時代1700年代後半のものとかも結構残っている町ですね。
あ、じゃあ結構こうなんかこう古い趣のあるような感じですかね、
うん、なので一番町中とかダウンタウンは古い建物とかね、うん、お家とかも1800年代のお家がたくさん残されているというか、保存しましょうっていうので残ってた街でした。
なるほどね、うん、なんか変なもんとかなんかありました。なんか
変なもんはないんですけど、
変なもんったら変ですけどね、
ちょっとね目につく街路樹がちょっと変わっていて、木になんかモヤモヤっとしたものがぶら下がってるような木で、小さい木の時にはなんかねサルスベリチックな皮がむけてる感じなんですけど、大きくなるとすごい大木になって、はい、なんて言ったんだろう、ブドウではなくてですね、なんか藤の花が花じゃなくてもそもそになったようなものが、全然花じゃないのがたくさんぶら下がっているってやつで、
それが木からこうぶら下がっているっていう木なんですよ。
はあ、なんか、調べるとスパニッシュモスっていう名前の木らしいんですけど、
はあはあはあ、
フォレストガンプによく出てきたっていう風に一緒に行った人が言っていて、
はあ、
フォレストガンプの撮影地にもなった街らしいんですけど、
あ、なるほどね、
うん、
じゃあもうその街に結構そのスパニッシュモスっていうのがいっぱいあると。
いっぱいあります。
なんかあれですか、 木からこうもずくぶら下がってる感じなんですかね。
そうです、木からもずくがぶら下がってる感じぜひスパニッシュモスかフォレストガンプで多分ね検索しても出てくるんじゃないかと思うぐらい。
あ、なるほどね、
そんな感じの。
僕ね、フォレストガンプあれですよ、ね、ビデオ屋さんに昔勤めていた頃、
はい、
たくさんお客には貸したんですけど、あまり自分には見てなかったかもしれないなな
んかね、あの映画ってすごい面白かった記憶はあるんですけど、
うん、
こういろんな場面にいろんなことが起こって、
うんうんうん、
なんかね前後関係とかが分からなくなるような映画っていう私イメージがあって。
はあ、なるほどね。
そうそう、ちょっと
結構有名でしたよね。
そう、頭の足りない男の子が学校に行って苦労して、 体力があってアメフト出て戦場に行って帰ってきて漁師かなんかやってみたいな、そんなノリだったと思うんだけど、
なんか結構波乱万丈な映画ですかね。
波乱万丈なのを淡々とこなしていくような映画だった気がします。
なんか最後幸せっぽいような感じ。
そうですね、
ねえねえ、そんな感じでしたよね。
はい、だそこのエリアの近くに行った感じ。
なるほど、
はい、
ああジョージアってやっぱり日本人でパッと浮かぶたらコーヒーですかね。
それは
缶コーヒー。
じゃあその話していいですか。
あ、どうぞどうぞ。缶コーヒーの話に行
きますか。なんで缶コーヒーがジョージアっていうかって話なんですけど、
ねえ、缶コーヒーのジョージアってあるじゃないですか。
ね、ジョージア州は缶コーヒー全くありません。
売ってないですか、ジョージア。
コーヒーも大して、産地でも何でもありません。
え、なんで。
コカ・コーラの本社がジョージア州にあるんです。
そういえばジョージアコーヒーはコカ・コーラでしたね。
そうなんです。
アメリカ缶コーヒーほとんど売ってないんですよね。そういえば見ました。
アメリカではまだまだコーヒーはあったかくして飲むもので、
はいはい、
冷たいコーヒーはあんまないです。特に東海岸にはないと思います。
アイスコーヒー的なものがないんですかね。
ないんじゃないですかね。
は
アイスティーはですね、多分、20年ぐらい前からはあるんですけど、アイスティーも少ない時期がありましたよ。
じゃあこれからあれですね、缶コーヒーはこう日本人発明したこう偉大なものなので、アメリカに普及してくれるといいんですけど、ね、
冷たいコーヒーは多分スターバックスの影響で冷たいコーヒーはもしかしたら少しずつ流行るかもしれないですけどね。
うんうん、あれ缶コーヒーって確か大阪万博ぐらいの時言ってたんですよね、あれね。
そういえばそのくらいかな。
うん、確かにあれぐらいのはずだったんですよね。まあ、ちょっと話が脱線気味ですけれども、
はい、ということで海外出張に行っておりました、はい、結構ねアメリカ便乗ったことは分かると思うんですけど、だいたいこう日本を昼間、成田を昼間に出て、
うん、
東に進むじゃないですか。
東ですね、はい。
そうすると早めに夕方が来て、
はい、うんうん、
朝が来て向こうに着くっていう感じで。
ああ、そっかそっか、地球のその夕暮れの時間の流れこう逆に進んでるような感じですかね。
急ぐんです、すごく。
あっという間にこう夕方に向かって飛んでるような感じですね。
で一方で日付変更線を越えるので同じ日の前の時間に着いたりするんですよね。
なんか変な感じですね、
はい、なので、行きは朝焼けが見えたりするんですけど、帰りは、
うん、
昼間出て昼間着くタイプの飛行機だと日が暮れないままずっと、
あ、逆にこの地球の動きに並んでいくような感じですかね。帰りは、
帰りは地球が進んでいるのに対して、止まってると言ったらいいんですけど、
う
ん、
まあそうですね、
地球の動きと逆行するのでお日様がずっと同じで
ようにあると
翌日になってると。で何時間も経ってるのに眠れないと。
うん、なんかが体の調子おかしくなりそうだな。
そう、まあそれ時差ボケなんですけど、そんな感じでやっぱりこう太平洋を渡るような飛行機に乗ると、
うん、う
地球が回ってる感じとかね。
なるほどね、うん、
今回も日付変更線は見えませんでしたね、上から見て。
もっとね低く飛ばないと見えないらしいですよ、あれ。
昔はこうロレックスのマークが並んでたらしいんですけど、成功に変わったっていう話を20世紀にな
るほど、
はい、
かなり低く飛んでみないとね。
腕時計サイズだと分かんないですからね。
さあさあさあさあ、今日の本編なんですけれども、
はい、
うん、いきなり戻りますけどね、どんなお話にしていこうかなと、さっきちょっとね吉谷さんと打ち合わせをしていたんですけど。
そうですね、
はい、
まあ、身近な理科の話をしようと思っていて、
うん、
星が多かったんでね。
そうですね、
うん、身近なことで理科の話っていうので、ちょっと今日は電気とかね、
うん、
その辺に関わる話をしてみようかなと思っています。
ちょっといつもと趣を変えて。
そうですね、理科で、日常だと結構皆さん使っているはずの電気をお話できればかななんて思っております。
それでは本編行ってみたいと思います。電気の話をちょっとね今回はしていこうかということで。
そうですね、身近な理科っていうことで、
うん、
やっぱり電気って皆さんお世話になってると思うので、
もう生活の基本ですよね。
そうなんですよ、で、うん、小学校の時からいろいろやりますよね。
まず乾電池とか使いますよね。
豆電球つないだりしてね、
豆電球と乾電池でね、
はい、
はいはいはい、
明るさが2倍になるのは直列つなぎ並列つなぎとか
そうそうそう、なんかこうでみんな調子こいてね、つなげて玉電球切るやついるんです
よ。ああ、いますね。
ピカッて光って
そうそう、パチッて切れちゃったりするんですけど、
そうそうそう、
こんな話とかね、お家の明かりからこの今収録しているパソコンだって、
うん、
電気で動いているので、
うん、
ちょっと
意外にね、みんななんとなくは分かってるんだけど、はい、細かいことになると親っていうぼんやりとしか分からない部分が多いと思うんですよ、うん、
なのでちょっと今日そんなにこう何を話すかってバッチリ決めたわけでもないですけど、
うん、
電気に関することをつらつらと話していければかななんて思っています。
わかりました。
電気の話をするにはですね、
はいはい、
とりあえず電圧の話しなきゃいけないんですよ。
電圧言いますね、電気ね。
そう、これね、ここで皆さんこう止めてほしくないんですけど電圧と電流ね、
まずまあ電気としてはまあここから入っていかないといっかと、
はい、で
まあちょっとそんなまあね細かい難しいことは話さないので、
はい、で電圧っていうのは、
うん、
こ
う
電気の強さの単位で、
はい、
大きいほど大きいほど電気を流す力が強い、
うんうん、これあれですよね、はい、単位が
ボルト、
ボルトですね、
はい、
何ボルトってやつですよね。
ボルタさんっていう人が、最初の電池を作ったので、うん、その人の名前を取ってボルトですね。
V って書くやつですね。
V って書くやつです。
はいはいはい、はい、
でもう一個電流、
電流、
はい、これは電気がどのくらい流れてるか、
うんうん、
1秒間にこのくらいの電気が流れると1アンペアとかで A って書きます。
A、 あこれはね A ですね、
はいはい、アンペールさんっていう人の名前を取りました。
あ、これも名前、人の名前だったんですね。
だいたい単位は名前ですよ、うん、
ボルタさんはね聞いたことあったんですけど、アンペールさんは意外に知らなかったですね。
もう何でもかんでもだいたい人の名前、
うん、
パスカルさんとか、
うんうん、なんか自分の単位
マットさんとか
世に残したいな、なんか一元宮とかね。
一元宮、これあるじゃないですか、つまらないダジャレが滑った時のこう強さで、
あ
一元宮がこのくらいみたいな、
ダジャレ滑った単位、僕の
分かんないですけど
これは八元宮です、もう大滑りとかね。
そうそう、日本人の名前が単位になってるって何があるんだろうな。
あ、台風の、あ違う違う違う違う、竜巻の単位かなんか、
あ強さの単位っていうのが、藤田スケールでしたっけ。
そうですね、あれ日本人の方のお名前ですね。
F の1とか F の2とかってありますね、
う
ん、
そうそうそう、やっぱり単位って日本あの人の名前が多いですね。そう考えると
人の名前多いです。
うんうんうん、話を戻しますか。
戻します。
はい、
で
おい、
まず電圧、皆さん聞くのは、
うん、
電池が 1.5 ボルトとか
言いますね、
100ボルトとかっていうのを聞くと思うんですよ。
はいはいはいはい。
でボルトっていうのが大きくなればなるほどその電気を流そうとする力が強いんですね。
うんうんうん。
で電池ってまあね、昔こう単一をたくさん入れるラジカセとかを知ってる方々は5ボルトとかってご存知かもしれないんですけど、あまりこう電圧っていうのを意識してないかもしれないんですが、
ね、このラジカセね、単一6個も入れんのみたいなのありましたね。
それで重くなっちゃうんですよね。
そうそう、お金かかってしょうないのよ。
で電池は 1.5 ボルトっていうのがまあ標準的なんですけど、
うん、
これって工業製品で例えばこれ5センチの大きさで作りましょうとかね、
はあはあ、はいはい、
そういう風に作ってるんじゃなくて、中に入っている物質が何かっていうので 1.5 ボルト決まってしまうんですね、うん、
あ、そうなんですか。
うん、電池の中に使う、
うん、
プラスの極とマイナスの極に使う物質がそれぞれあって、
うんうんうんうん、
その性質で電圧が決まっちゃうんですよ。
はあ、だって電池だと一番ほら昔からある赤いのと黒いのでね、あれだとマンガン電池っていうじゃないですか。
そうです、マンガンが入っているタイプで 1.5 ボルトっていうのがたくさん流通してきて、うん、それで動くものが多いんですけど、最近充電できるやつだと、
うん、
まあ、昔ねラジコンやっていると日課度電池っていうのを使っていたと思うんですね。
ありましたね、日課度電池、
うん、ニッケルカドミウム電池で、うん、さっきのプラス極とマイナス極に使っているのが、うん、ニッケルっていう金属と、まあ、カドミウムって物質で日課度電池だったし、最近はニッケル水素電池、
うん、最近の充電できるやつだとニッケル水素っていうのが多いですね。
そうなんですよ、
うんうん、
でこれは 1.2 ボルトなのね。
あ、 ちょっと低いですよね。
1個ずつは低いです。
うんうんうん。
で、リチウムイオン電池とかっていうのも聞いたことあると思うんです。これはリチウムをイオン化して使うんですけれども、うん、
なんか分かりやすい名前ですね。
で、これは 3.5 とか 3.7 ボルトが多いのかな。
ああ、ちょっと高めですね。
で、これは、物質の種類というか性質によって変わるので、これが大きければたくさん流そうとする強さがあるんですよ。
ボルトが高い、
そうですそうです、
と、まあ、強いと、まあ、そうですね、
はい、で、小さい頃、小学校の頃に電球をつけるっていう実験をやったと思うんですね、うん、
あれ何年生ですかね、やるの。 3,4 年生ぐらいかな。3
年生ぐらいなんですかね、
うん、
あれはなんで光るかっていうと、もともと電気があまり通りにくいところに無理やり電気を通すと、
うん、
その中で、まあ、電子っていうのが金属にぶつかって熱が出て、
はいはい、
温度が高くなって、
うん、
光るっていう順番なんですけど、
ということは豆電球の中のほら俗に言 こうフィラメントってとこですか、
はい、
うん、あそこが光るわけですよね。
あそこ光ります、
うんうんうん、
だったり、あとは電熱線っていうのもありましたよね。ニクロム線だったり、
昔のそのなんつですか、夜間沸かすやつとか、なんつですかね、
まさに電熱器っていう
電熱コンロみたいな
だったり、あとは電気ストーブもそんな感じなんですけど、そこも電気が通りにくいところに電気を無理やり通すと、
うん、
あっちっちになる。
なるほど。
で、あっちっちになっても大丈夫なように作って、あっちっちにすると光るっていうのが電球の仕組みなんですよ。
なるほどね。
だから、うん、電球に対して電圧をたくさんかけてあげると、どんどんどんどん明るくなって、ある程度以上になると熱すぎて、うん、溶けて切れちゃう。
あ、なるほどね。さっき話した電池つなげすぎて最後明るくパッと輝いて死んでしまうやつですね。
その時には電池を直列って言って 1.5 を足し込むようにつないでいくと電圧が上がるんですね。
こう並べてこうね、
そう縦に並べる。
1.5 って並べたら3ボルトですよね。
そういう感じで並べて、直列で使ったりすると電圧が上がったりします、う
ん、はいはいはい。
で、電球っていうのが光るじゃないですか。
電球はそうですね、
うん、で100ボルト使う電球も光りますよね。当たり前です。
うん、普通にコンソケットにクリクリクリって挿して、トイレとかの、トイレは100ワットだ、明るすぎるな。
まあまあ60ワットとか
40とか
ありますね。
ねえねえ、ありますね、
はい、でここではワットってのが出てくるんですよ。
あボルトじゃなくて今度ワットですよね、
うん、これは、どのくらいのお仕事をするかっていう、単位で、うん、ワットさんっていう人がいたと思えば実はいたんですね、うん、
やっぱりか。
蒸気機関のワットさんですよ。
これは聞いたことがある
ぞ。ワットは蒸気機関を作った人で、仕事量、
うん、
実際に仕事率かな、どのくらい、うん、1秒間にどのくらいの仕事をするかがワットなんですけど、それは電圧と電流の掛け算で出てくるっていう
ことになっていて、はあはあはあ、
だから60ワットっていう電球は100ボルトのコンセントにつないでるので、
うん、
0.6 アンペア流れてると60ワット、 100×0.6 で
電流かける電圧がワットなので、そういうことですね。
そうそうそう、
はいはいはい。
ちょっとね、ここは多分聞いてる皆さんつまんないだろうなと思ってるんですけど、
これからですよ楽しいのは。
ドライヤーとかって1500ワットとか1000ワットとかっていうのがあるじゃないですか。
なんかこう数字が高いほど風が強いっていう印象があるんですけど、
あれはね、温度が高いんじゃないかな実際に。
ああ、そうなんですかね。
あ、中にな
んかこうパワーがあるって感じはしますね。
そうで、100ワットの電球と、
うん、
1500ワットのドライヤーでは15倍ですよね、
うん、100ワットと1500だから、そうですね、15倍ですね。
そうすると、うん、電流っていうのが、
うん、
15倍流れるんです。
うんうんうん、
そうするとどうなるかっていうと、すごくパワーのあるドライヤーを使った後コンセントを引くに行こうと思うと、なんか持つところがほんのりあったかくなってることないですか。
コードがね、結構ホカホカしてて大丈夫かなって思う時がありますね。
そうなんですよ。あれは本当はね、電球は電気を流れにくいところに電気を無理やり流してるからあっちっちになるんですけど、
うんうん、
コンセントからドライヤーにつながっている電線もとても流れやすいんだけど、
うん、
すごくたくさん電気を流しちゃうとやっぱり暖かくなっちゃうんですね、
はい、まあ大丈夫なようにはできてるんでしょうけど、ね、
もちろん大丈夫なようにはできてるんですけど、ね、暖かくなってくるので、
ちょっと怖い気がしますよ。
でテーブルタップにも、テーブルタップってありますよね、一つ刺して穴が何個か開いてる、
はいはいはいはい、ありますね。
あれに、どのくらいまで使っていいですよっていうのが書いてあって、
あ、必ず書いてありますね、裏見るとね。
なんであれが書いてあるかっていうと、さっき言ったみたいに、ドライヤーを3個つないでいっぺんに使うと、そのテーブルタップの根っこには、40
コンペア
流れちゃうんですけど、そうすると、線を囲んでいる周りの被覆、溶けてきたりとか、
ビニールのところですね、
そうですそうですっていうのが起こるので、そんな感じでこう電気っていうのが流れて暖かくなるっていうのが分かってもらえると、なんとなくね、こう普段見ているもの、電気流れてんだなっていうのが実感できるんじゃないかと思うんですよ。
だからあのテーブルタップみたいのにドライヤー本当に2つも刺したらやばいですよね。
やばいですやばいです。
結構書いてあるのが、このタップは合計1000ワットまでですよとか、1500くらいが多いかなって。
もで15アンペアって書いてあるやつと、1500ワットって書いてあるやつと、 1.5 キロワットって書いてあるやつがあるんですけど、みんな同じ意味なので、日本だと。
あ、そうですね、はいはい。
そんなに使わないよって思うかもしれないですけど、こたつと電気ストーブとかね、ありがちです。
あ、僕ね、昔ね、電気ストーブに、なんか昔あったんですけどね、時間が来るとスイッチが入れられたり、スイッチを切ることができるね、タイマーがあったんですよ。
あ、コンセントに挿して、タイマーの出口のところにも挿すところがついてて、じりじりじりってやったり、あとは1日で一周するタイプもありますよね。
ありますね。僕の場合ね、15、6時間分のタイマーがセットできたんですけど、切るか入れるかだけなんですけどね、なんかアナログでこうグリーッと回して、3時間だったら3のとこまで回して、パッと離すと3時間経つとスイッチ切ったり入れたりできるってやつ、それがね、意外に容量が、その使える電気がそんなに多くなかったのに、電気ストーブに使っちゃったんですよね、でね、朝起きたら焦げ臭いんですよ。
危ないですよね。
かなり危なかった
ですよ。ちょっと間違えば火事です
よ。そう、わっと思って見たら、そのタイマーのプラスチックのとこが溶けちゃってて、かなりビビりましたね。そういうのもあるので、本当に数字は見た方がいいですね。
はい。で、皆さんのね、こう USB ポートあるじゃないですか、PC とかにつながっている、
普通についてますね、今はね、
ついてますね、
はい。
あれの規格は 5V っていう電圧が出るようになってます。
そうだそうだ、これも電気通ってますもんね、
はい。
で、小さい機器だったらほら、そのまま使えますもんね。
そうなんですよ、
その電気で、
はい。で、パソコン君は今の USB2.0、 一般的な方ね、青くない方、では繋いだらとりあえず 0.1A、 100mA は供給してあげましょうっていう約束があって、その後通信をして信頼できるものといったら変ですけど、どんなものかが分かったら 500mA、 0.5A まで供給してあげましょうっていう風な約束になってるんですね。
あ、最初はちょこっとしかくれないわけですね。
最初ちょこっとしかくれないんです。
お前何もんやと。
そう。
あ、で、素性が分かると OK、 じゃあ少し電気回しちゃうっていうことですね。
そうなんです。
はあ、そんなことをやってたんですね。
そうすると 5V の0.5 アンペアだから、2.5 ワットっていう電力が供給できる。
はあ、じゃあやっぱりどこで作ったかわからない怪しい機械は電気を回してもらえないと。
今その辺にあるやつはそんなことないと思うんですけど。で、 USB ってハブって言って、なんか1個挿して4個口がついてるやつっていうのがよくあるんですよ。
ありますね、僕も使ってますけど。
電源が外にないやつ、は PC に挿すと PC から500きます。
500mAで、こいつは素性が分かってるので500やろうと。
で、ハブ君は自分で、100は使わないけど少し使って、を分配するのにね、残りを100ずつ4つの口に分けて、っていうのをやると、めでたしめでたし、
まあ、それなら大丈夫ですね。
そうすると、100は当てにしていいって聞き側は思ってるから、みんなが目出し目出しなんだけど、そこで僕にたくさんくれよっていう機器をたくさんつなぐと、PC からの供給がなくなってしまって、 足りなくなってしまって、はい、どれかが動かなかったりっていうことが起きます。
ちょっとたまにありますよ、そういうの。
そうで、そういう時にはハブに電気が供給できる AC アダプターがついてるやつがあるんですけど、
うんうん、ありますね。
そういうのを足してあげて各口に 500mAh ずつ送れるような工夫がしたりとかもあったりします。
ちょっとね、いいやつだと少しちゃんと後ろにこう AC コアダプターというか、まあつけるのありますね。
そうなんです。その辺がその違いで、うん、普通ね、こう電気をあんまりこう意識してない方は、
うん、
いくらでも電気って取れんじゃないのと思ってるかもしれないですけど、実はそうやって細かく制御がされていて、
う
ん、USB につなぐだけで動くタイプと、
うん、
外からの電源を供給しなきゃいけないタイプとか、いろいろあるんですね。
最初にその素性を確認してるっていうのは知らなかったんで面白いですね、
うん、でそれが企画なんですけど、もっとたくさん供給できちゃいけないかって言うとそんなことがないので、
はい、あ、そうなんですか。
そうそう、それで、
うん、
iPad の最初の頃のやつは、
はい、
500mAh だけだと充電には間に合わないぐらい
あ
ったので、 Windows PC につなぐと充電はチビチビするんだけど、
はいはい、
充電できてるよんっていうモードにならなかったりっていうのがありました。
そうだそうだ、 iPad はえらい電気食いなんですね、いつね。
そうそうそう、
うん、
まあ、電池がすごく容量が大きいので
なかなか充電が終わらないっていうね。
でそれに対応した USB の形なんだけどたくさん電流が供給できるっていうそのアダプターだったり、うん、あと PC の口だったりね、うん、
はいはいはい、
っていうのができてきましたっていうのになっています。
あ、そうかそうか、最初はだから結構充電できないやつがあったんですね、ノートパソコンとかだと。
そうそう、あとポータブル電源みたいなやつでも、
うんうん、
たくさん取られると一回電圧が下がってしまって、
うん、はいはいはい、
それを故障だと思って出す側が一遍やめちゃうっていうのが起きたりするので、
あ、
それをね、相性という名前で言われていて、 iPad 対応とか非対応とかっていう話になって
ます、ね、はいはい、そういうことなんですね、
うん、
なるほどな。
こんな感じで普段の生活にたくさん電気って使われてるはずなんですけど、
はいはい、
皆さん思ったよりあんま意識しないでね使われてると
思う
ので、
うん、
まあ、これを機会にそんなことを意識しながら見ていただけるといいかなと思うんですよね、うんうん、
意外にこう、まあ、なんか知らなくてもね使えちゃう良さはあるんですけど、
うん
うん、だからまあふっと思った時にね、どういう風になってんのかななんて思うと、知ってみると面白い部分がありますよね。
そうですね。で、今言った電気とちょっと経路が違うんですけど、
うん、
静電気ってあるじゃないですか。
来ましたね、静電気。
そう、パチパチする。
これからの時期ですよ、静電気。
そうなんですよ。これも電気の一種なんですけど、
はいはい。
これね、ボルトの話をすると、何万ボルト、何千ボルト、何万ボルトっていう電圧が出てますっていう風にあちこち書いてあるんですよ。
静電気ってなんかえらい電圧だけがやたら高いイメージがありますね。
そう、だって、うん、今100ボルトのコンセントって、
うん、
あの幅どのくらいと 1.5 センチぐらいか離れてるのかな、2つのこう刺すところ、うんうんうん、
コンセントの鉄の幅ですね。
そうそう、
1センチもないかな、1センチぐらいか、
1センチぐらいですかね。あそこをの間にね、
うん、
空気があってそこを電気を通そうと思うとすごく高い電圧を加えないといけないんですよ。
ああ、そういえば2本刺さってるけどそこの間を電気が飛んでいくようなことはないですもんね。そう、
ただコンセントを刺すときに触れるか触れないかのときに一回バチって言ったりするじゃないですか。
あ、そういうときありますね。
で、うん、1ミリの隙間、うん、空気1ミリの隙間を空気の絶縁を破ってね、
うん、
電気の通らなさを超えて電気を通すには1000ボルトとか3000ボルトっていうぐらいの電圧が必要なんですよ。
あ、たった1ミリで。
そう、
はあ、えらい高い電圧ですね。
そう、なのに静電気ってバチバチバチバチ言うじゃないですか。
うん、セーター抜くときとか
あれは空気の中を電気が通ってるんで、
うん、ってことはやっぱりそれぐらいの電圧はかかってるわけ
ですね。まあ、1000ボルトとか1万ボルトとかっていう電圧がそこにかかっています。
そう考えると結構おっかない感じはしますけど
ね。おっかない感じしますよね。だから周りにこう燃えるものというか可燃物、う
ん、はいはい、
ライターのガスとかがあれば、
あ、
火がつけられる。
それぐらいいっちゃうかもしれないですよね。
はい、でも
火です、一瞬でもね。
じゃあ感電して死んじゃうかっていうとそんなことなくて、
うん、
なんでかっていうと一番最初に話した電圧と電流っていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
電流が少なければ、
はい、
影響は少ない。 電圧と電流の、あ、そうそう、掛け算が仕事量だって話をしたじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、電圧がいくら高くても電流が少なければ大丈夫、
人を殺す仕事にはならんと、
ならないですね。まあセーターとか
だ
と
すごい少ないですね、
うん、そうなんです、電流がすごく少ないので、パチって言ってすごい痛かったりはしますけど、
はいはい、
感電っていう風にはならないんです。一方で雷、雷雲の雷ですけど、そちらはやっぱり、ボルトでいうと奥に近いところまでの、電圧が地上と雲の中にできることがあって、
はあ、やっぱり空と地上だとかなり離れてるっていうのもあるんですかね。
それもありますし、実際にはね、うん、その1回で絶縁が、破壊されて、
うん、
雷が落ちるのではなくて、雲からだんだん少しずつ空気の中の絶縁が悪くなっていって、電気が通るとそこの空気が電気を通しやすくなるっていう傾向があるので、少しずつ少しずつその雷のバチバチっていうところが伸びていって、最後に地上とつながって太く電流が流れるっていう風になるんですね。
最初にこうひそやかに先発体がこそこそ電気が来てるわけですね、
うん、なんですけど、そのひそやかにっていうのも、今言ったのは説明としてはゆっくりですけど、1秒の中にこう進むのは、何十回もズンズンズンズンって進むように来ている
、ね、あ、まあまあほんの一瞬の世界なんでしょうけどね。
そうです、だからすごく速いカメラで撮ると、雲から線が少しずつ伸びてるっていうのが観測できるはずです。
あ、なるほど、それで繋がった瞬間に OK っつってドガーンとこう、
そうなん
です、本体が流れると、
はい、そういう風になってるのが雷で、その時には電流もすごくたくさんあるので、
うん、
電気が通った空気の周りの、空気がすごく熱くなって、うん、急激にこう膨張するので、うん、ドーンっていう音が響いて遠くまで雷鳴が響き渡るっていう風になるんですけど、
あのよくやりませんでした、あのピカッと光ってからこう何秒か数えて落ちたとこどれぐらい離れてるかなっていう、
ああそうですね、雷が落ちたところまで、数えました ね、音の速さと光の速さが違うので、
そうですね、1秒音速が340メートル
ぐらい、
そうですね、
なので3秒で1キロぐらいですね。
そうですね、そんな感じなので、こう、ああ、だいぶ近づいてきたなとかね、よく分かりますけど、
ただ、やっぱり近づいてきたなって思ったときには、隠れてないと間に合わないので、
あと、最近ね、普段こう雷を感じるのはね、車とかに乗ってて、AM ラジオ聞いてると、ノイズが入るんですよね、
バリバリバリバリって音がしますね、
そうそうそう、あ、雷近いぞ、どこだ、どこだって、こう非常に分かるんですよね、ラジオ聞いてると。うん、そんな記憶もありますね。
そんな感じで身の回りの電気のことを話してきたんですけど、
はいはいはい、
なんかね、
なかなか面白いですね、
電気って身近な割に知らないことが多いなと思いながら、
うん、まだまだね、いろんなお話はあるんでしょうけれども、
あると思います、
はい、ちょっと結構お時間が来てしまいましたので、
そうですね、今日こんな感じで、
はい、はい、あ、そうすればね、あの一個だけ僕ね、面白いというか、あの普段からやってる便利な電気の小ネタがあるんですけど、
電気の小ネタ
あのね、車から降りるときに結構ビリッとするときあるじゃないですか、
これからの季節ね、
そうそうそう、あのね、これから教えることをやるとビリッときません、
はい、
これ便利ですよ。まず車に乗ってて降りるときにドア開けますよね、
はい、
ドア開けてまだ椅子に座ってるんですよ、
はい、
ドアを開けたら地面に足を出して地面につく前に手を車の外に出して車の、外側の鉄にどっか触ってください。
ドアでもいいし、本体というか、
でも本体でもいいので、うん、でそこを掴んだら掴んだまんまあとは車から降りてください、うん、これでビリッときません。
ほう、
お尻からね、椅子からお尻が離れるときに結構こう静電気ってこうビリビリっとこう起きてるらしくて、
そこでチャージされるわけですね。
そうそうそう、そのチャージをもうすぐ車に流しちゃうと、電気をお尻で作る前に、電気の逃げ道を確保しておくと。こうするとね、ビリッと来ないので、これ僕もう実践してかなり経つんですけど、うん、ビリッとあれから来たことがないですね。
そうですか、
はい、これは意外に便利な、
もし触らずに降りちゃったら、
うん、お
もうどうにもならないんですかね。
触らずに降りてしまった場合は僕は足でドアを閉めますね。
そうです。私はそういう時に、
うん、
キーを持ってますよね。
あ、はいはい。
で金属のキーに、ギューッと金属のキーを握って、うん、キーの先っぽで、車にチョンって触れると、
あ、はいはい、
パチって言って、
そうですね、
パチが指を伝わらない。だから指とキーの間は電流流れるんですけど、
うんうん、
そこはパチンってならないんで、
パチンとした部分がね痛いんでね、
痛くならなくて、放電ができるはずです、
うん、なるほど。
で金属のキーにしてくださいね。
あ、そうですね、
はい、でなるべく広く触る。
あ、そうですね、ベタとかね、
はい、
そのねベタが怖いのはあるんですよね。
ベタが怖いのはありますけどそうやって、触ると放電ができるんじゃないかと思います。
なるほど。まあ、はい、なんかね、電気を逃がすキーホルダーなんかも売ってますのでね。
使ったことないとか使ったことないのでどのくらい効くか分かんないんですけど、
僕ね昔買ったんですけど、なんかこう触る とピカッて光る、
うん、
LED みたいなのがピカッて光って電気逃がして OK みたいな、う
ん、そうなんだ。
でもね、それでもね電気が取れきれてなくて光ったのにビリッと切ったんでなんでと思ったことありますけどね。
そうか、楽しいのと役に立つのは別なわけですね
そうそうそう。で困ったなっていう時に何かのね本かなんかで知ったのかな、そのさっきの方法をね、
はい、
うん、そうそう、ちょっとね利用してみてくださいということでした。
はい
はい、以上でございます。
はい、
ふたさんぽびとさんからお便りをいただきました。本宮さん、吉安さん、こんにちは。オリオン座流星群、夜はダメだったのですが、10月22日の夜明けに一つだけ流星が見えましたというか見えた気がしました。ネットで調べてみると、この流星群の流れ星は速度が速く明るいとのことでした。粒が大きいということでしょうか、あるいは地球に突っ込む角度的なもので速度が変わったり成分で光り方が変わったりするのでしょうか。機会があれば教えてください。ではまた楽しい放送を楽しみにしています、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。オリオン座流星群、吉田さん見えました？
私はですね、
ええ、
1時間ぐらいを2回行ったんですけど、
はい、
ダメでしたね。
あ、そんなにね数的にはね流れなかったような感じはしたんですけど。
そうですか。
僕ねちょうどね北海道の、まあ、阿寒湖っていう、まあ、マリモがね有名な湖があるんですけど、うん、そこのねちょっと温泉宿に泊まって、ちょうどこうベランダに出るとね空が見えたんで、小1時間僕見てたんですけど 2,3 個僕は見えましたね。
そうですか。
はい、ちょっとラッキーなことに。
結構ね、その流星群によって、
うん、
細かいのがたくさん飛ぶタイプと、
うん、
長いとかそういうの言いますよね。
まあ多少なんかありますよね、
うん、
でどういうことかななんてね思ったんですけど、やっぱりほら地球自体がまず太陽の周りを公転回ってますよね、
はい、うん、
その速度と流星群自体の持ってる速度の関係で見える速度が違ってくるのかなっていうのは思うんですけど、
ほう、
今回のオリオン座流星群なんですけど、
はい、
オリオン座流星群の元となってる塵の元になってる天体が前回もお話ししたんですけどハレー彗星なんですよね、
うん、
このハレー彗星がですねどんな風にこうやってきてこう太陽のそばを通って戻っていくかっていう、まあハレー彗星の軌道なんですけど、
はい、
これがですね地球の公転軌道とほぼなんていうんですかね正面衝突するような角度のになるわけですよこれ、
地球が回ってる方向と逆回りの、
うん、
楕円を描いて、
うん、
回ってきてると。
そうですね。
で、ほうき星から出てきた塵、うん、まあ、星屑くんは、
はい、うん、
その場に止まってるわけではなくて、 星を追っかけるようにして回ってるはずなんですよね。
そうですね。
なんでかっていうと止まったら太陽にこう落ちてっちゃうんで、
ね、そうそうそう。だからまあハレー彗星の、まあ、彗星の軌道とほぼ同じところを速度を持って運動していると、
うん
うん、そう考えると、だからまあ正面衝突のような感じになるので、例えばハレー彗星のそのまあ星屑である流星群の塵がですね、秒速30キロの速度を持ってたとしたら、例えば地球の公転速度もだいたい秒速30キロなんで、合わせて秒速60キロぐらいの速度でこう地球に突っ込んでくるように見えるわけですよね、これね、
うん、
なんで彗星群の種類によってはその角度が違ってくるので、これ多分ねかなり、正面衝突に近い角度なので、これは流星群の中ではかなり速い部類に入ると思うんですよ。
ということは、
うん、
やっぱりこう地球にぶつかる時の粒の、
うん、
速さと大きさで、やっぱ明るさとか、
こうなんですかね、
飛ぶ距離、
はいはい、
っていうのが変わってくるんでしょうね。
まあ、粒が大きい粒であればより明るくなるでしょうし、速い速度で突入すればやっぱりこうより明るく輝くと思うんですよ、
うんうん
うん、そういうのも関係してくるんだと思うんです。
そうですね、
うん、
多分星というかその星屑の密度だったり、
うんうんうん、
その数、
はい、
あとはさっき言った向かってくる速さと大きさとかで明るさやこ
う
たくさん飛ぶか飛ばないか、
うん、あと
は色は多分ね中に入っているものの材質にもよると思うんですけど、そんな感じで決まってくるんでしょうね。
そうですね、これだからそういう意識で見ると結構また違った見方ができるかななんて思うんですよ、
うん、
これねもうじき来る獅子座流星群なんですけど、
はい、
獅子座流星群も同じような感じで結構角度的にね正面衝突してくるような感じなんですよ。
じゃあ明るくて長い、うん、
そうですね、獅子座流星群も明るくて速いという特徴があります、うん、もうすぐね来るので、時期が意識して時期が来たら確認してみてください。
はい、
うん、はい、いただいたお便りは今回以上でございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。では次にいつも通り吉谷さんに天文現象の紹介をお願いしたいと思います。
はい、わかりました。次回の放送というか配信ですね、次回の配信、はい、11月14日までの天文現象の方をお伝えします。
はい、
まずですね大きい話題、11月14日は皆既日食。
ほう。
ただ日本では見られません。オーストラリアの北部あたりを皆既日食が、起きるんですけれども、
はいはいはいはい、
もしかしたらまだツアーとかあるかもしれないので、
いいですね、行ってみたいな。
ケアンズあたりが観測地点として紹介されてます。
いや行ってみたい。
ね、皆既日食見ると世界観変わるって言いますからね。
そうですね、うん、一度見てみたいですけど。
見てみたいですよね。
行って曇ってたらもうがっかりでしょうけどね。
がっかりだと思います。
で、了解です。
他のお話、
はい、
11月1日は月と木星が接近というのがありまして、
はい、
月と木星がすごく近くに見えます。今、うん、木星はですねほぼと夜中だったら、見えてる感じで、
うん、
つまり太陽と逆側にあるんですね、地球に対して。
もうなんか空見たらパッと見て一番明るいのは木星かもしれないなっていうぐらい明るいですから。
そうですね。で、はい、11月1日から2日にかけては、
うん、
満月から少し経った月が、
うん、
木星とすごく近くに見えますので、
はいはい、
ぜひ明るい月と明るい木星を見てみてください。多分ね月の周りの、他の星は見えないぐらいだと思うの で、
そうです、ね、
月と木星だけが、見えるような感じなんじゃないかと思います。
月だとやっぱり木星もかなりね、あれですけど、まあまあ木星は明るいので
見えると、
まだ見えると思いますね。
はい、
はい、
あと11月12日だんだん月が欠けてきます。
はい、
で細い月と金星とスピカという明るい星が、並ぶんですが、
はい、
並ぶのは、夜明け前なので、
うんうん、
4時とか5時とかそのくらいに、見えるようになってくると思うので、11月の12日の朝、
うん、
並びます。
もうスピカったら、まあ、乙女座なんで春の星座ですから、
そうですね、夜明け前だけ見える感じで。
そうですね、もうそこまで行くと東からは春の星座が昇ってきてると、
はい、
そういうことですね。
という感じなので、 はい、今、惑星ですと木星がほぼ夜中を通して見られます、
はい、
で火星が日が沈んだ後西の空にちょっとだけあってすぐ沈んじゃいます。
はあ、なるほど、
はい、で金星は明け方に、見えてすぐに空が明るくなるという感じになっていますので、もし、はい、気になる方はちょっと調べてですね、惑星の方も見てみてください。
結構明け方の、ね、金星は結構ね早起きした時は面白いと思いますよ。
そうですね、なので、早く目が覚めちゃった時にはちょっと夜明けの東の空を見てみるといいんじゃないでしょうか。
はい、わかりました。はい、以上ですね。
はい、以上です。
はい、わかりましたよ。ではちょっと告知の方に行きたいと思います。はい、そんな理科の実感では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんどうぞお便りをお待ちしております。あとそんないプロジェクトではこのそんない理科の時間をはじめ現在5番組を配信しています。他の番組もぜひ聞いてみてください。そんないプロジェクトの公式ツイッターアカウント、そんない P、 SONNAIP、 こちらでは各番組の配信状況やお知らせ等を行っておりますので皆さんの登録をお待ちしております。またはそんないプロジェクトではリスナー交流を目的としたそんない友の会を立ち上げております。ご入会いただきますとそんないプロジェクトの会員限定コンテンツなどを楽しむことができます。公式ウェブサイトに入会フォームがございますのでぜひご入会ください。入会金はかかりませんから。それとですね、そんないプロジェクトでは今新しいメンバーを募集してます。
なんと
びっくり仰天。
はい、
私たちと一緒にポッドキャスト作ってみませんか。詳しい内容はですね、そんないプロジェクトの公式ウェブサイトに載っておりますのでご覧になってください。はい、はい、以上です。
新しいメンバーが増えるかもしれませんね。
そうですね、どうなるかわからないですけれども、はい、あ、そういえばですね、前々回お話しした北極星海月用キャンペーンってあったじゃないですか。
ありました、
あれでね、僕ねプレゼントもあったんで応募してたんですよ。当たりました。
素晴らしい。
あ、何来たと思いますか。あのね、英語サイズの、ノートが当たりました。
星座早見じゃないんですね。
星座早見じゃなかったんだけど、そこに、なんかこう家具屋とか、なんですか、人工衛星のこう絵が描いてあったんですね。
もしかして JAXA とかからやってきた感じの、
なんですかね。本当に一応 NAOJ なんで国立天文台なんですけど。
そうですか。
そうですね、ノート当たりましたと。
はい、
ただそれだけでございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。次回の配信は11月14日の新月です。お届けしましたのは元宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次の新月の日にまたお会いしましょう。
さようなら。